市民対話集会における意見提言の概要をお知らせします。問い合わせ企画調整課広報統計課、電話 0833-72-1400。 市では市民の皆さんとの対話やコミュニケーションによるまちづくりを進めるため、平成28年5月11日水曜から6月1日水曜にかけて市民対話集会を開催しました。今年度は第2次総合計画の策定に向け、今後本市が目指すべき街の姿を皆さんと一緒に考えるとともに、地域の課題も含めた意見交換を行いました。また市内5つの市立中学校の生徒が未来の光市に向けたメッセージと題して、20年後の光市に寄せる思いや願いを発表しました。発表の概要は次のページで紹介しています。集会には延べ994人の参加があり、全会場を合わせて114人にご発言いただくとともに、34件の意見提言カードをいただきました。貴重なご意見やご提言ありがとうございました。ご意見ご提言の概要は10ページ以降をご参照ください。皆さんからいただいたご意見ご提言につきましては、第二次総合計画の策定にあたり参考にするとともに、課題やご要望についてはできることから取り組んでまいります。実施状況の表があります。開催日、会場、一般参加者数の順に読みます。開催日5月11日水曜、会場周防コミュニティセンター、一般参加者数94人。5月12日木曜、三井コミュニティセンター、79人。5月17日火曜、大和コミュニティセンター、93人。5月18日水曜、塩田コミュニティセンター、104人。5月19日木曜、中島田コミュニティセンター、71人。5月21日土曜、牛間コミュニティセンター、27人。5月24日火曜、つかりコミュニティセンター、69人。5月25日水曜、三島コミュニティセンター、65人。5月27日金曜、室積コミュニティセンター、120人。5月30日月曜、伊保木コミュニティセンター、61人。5月31日火曜、島田コミュニティセンター、77人。6月1日水曜、浅江コミュニティセンター、134人。表終わり。掲載にあたって、集会当日のご意見ご提言およびご提出していただいた意見提言カードの内容は、いずれも主な内容を要約して記載しています。重複するご意見ご提言については集約して記載しています。ご意見ご提言などに対するすべての回答は市ホームページに掲載しています。ホームページ http://www.city.hikari.lg.jp/。 市民対話集会会場の6枚の写真があります。市民対話集会2016と書かれた横断幕の下、市川市長ら数名の男性がマイクを手に話しています。向き合ってたくさんの人が椅子に腰掛け、中には立ってマイクを手に話している人もいます。会場には光市まちづくりご意見版と書かれた掲示板に市民が意見を書いているようです。写真終わり。中学生による発表、20年後の光市に寄せる思いや願い、島田中学校、島田中生が考える20年後の光ビジョン、提案の概要、安易な都市開発の防止や自然環境の保全、安全安心対策の推進の重要性などを提案。室積中学校、20年後の室積地区活性化プラン、提案の概要、顔と顔の対面を基本とした教育、医療、介護、 見守り隊の充実などの町の活性化対策を提案。浅江中学校、ウィーラブ浅江フォーエバー、アルファベット、WELOVE ASAE FOREVER。 提案の概要、中学生が地域の担い手として行事などの企画段階から積極的に参画することや、高齢者とのつながりを強化することなど、誰もが幸福感を抱ける町の実現に向けた考え方を提案。大和中学校、未来の光市プロジェクト。提案の概要、すべての世代の人が住みたい町とするために、豊かな自然、安全安心、充実した施設、利便性がある暮らしの必要性を提案。三井中学校、光市名所発見ツアー、動画自主制作による発表。提案の概要、定住人口の増加に向けた創業の促進や高齢者の生きがい対策などの必要性を提案。各中学校で発表の内容をまとめた未来予想図も各会場で好評でした。市民対話集会における各中学生の発表の6枚の写真があります。椅子に腰掛けたたくさんの人の前で中学生たちがマイクを手に話しています。中学生の後ろにはスライドを投影したものも見えます。また会場には発表の内容をまとめた各中学校の未来予想図を掲示したパネルが並び、数名の人が見ています。写真終わり。
20年後のまちづくりに関する意見提言。まちづくり全般について。質問9。市から人口減少化において目指す町の姿として豊かな社会との説明があった。年代や地域で豊かさの受け取り方が異なると思われる。市の考え方を教えてほしい。答え A。 人口減少化で本市が目指す理想の町の姿、豊かな社会においては、地域が独自の魅力、財産を生かして輝くことが不可欠と考えます。また、市民憲章をはじめ3つの都市宣言を実現していくことは、誰にも共通する豊かさにつながると考えています。今後、地域独自の課題やニーズを踏まえて策定されるコミュニティプランなども参考に、第2次総合計画を策定してまいります。政策企画部。9。総合計画について、成果と課題の検証が不十分ではないか。 A。 総合計画は毎年度実施するまちづくり市民アンケートにおける市民満足度をはじめ、まちづくり市民協議会での議論など客観的な視点から成果を図っています。第2次総合計画においても、しっかりと成果と課題の検証を踏まえた上で策定してまいります。政策企画部。9。本市の美しい自然環境を大切にしたまちづくりが必要ではないか。 A。 本市は自然敬愛都市を宣言しており、海、山、川といった財産を守り育て、次世代に継承していく必要があります。白社青松の自然海岸をはじめ、美しい田園風景や島田川といった自然を大切にすることは、本市のまちづくりの基本であると考えています。政策企画部。9。岩田駅裏に駅と連結した市民ホールを整備するなど、夢のあるコンパクトシティを進めてはどうか。 A。 岩田駅周辺は現在、駅前を中心に複合型施設や県道などの整備を進めていますが、駅裏側の整備については具体的な計画はありません。ご提案は将来に向けての検討課題とさせていただきます。政策企画部。9。20年後、牛間が無人島とならないよう市も対応を考えてほしい。 A。 牛間については、主要産業である漁業経営の安定化とともに、生活環境の向上や安全安心の確保など、島民の皆さんの生活基盤の確保と維持を重点に進めてまいります。 政策企画部、人口減少問題について。9、光市人口ビジョンにおける人口減少の歯止め効果については、もっと大胆な目標を立て、常識にとらわれない取り組みを行っても良いのではないか。また、若者へのアンケートなど、都会へ出ていく理由を把握することが必要ではないか。A、光市人口ビジョンにおける人口の将来展望では、人口減少に向けた様々な取り組みの結果、2060年に7000人の人口減少歯止め効果を見込んでいますが、これは決して簡単な数字ではないと考えています。また、昨年12月に策定した、光市町人仕事創生総合戦略においては、町づくり市民協議会や若手職員のプロジェクトチーム提案事業も織り込むなど、可能な限り柔軟な発想で施策を位置づけるとともに、18歳から49歳の転出者に対し、アンケートを実施して、転出理由をお聞きし、取り組みの参考としました。政策企画部。9、人口減少への対策と、対策ごとの20年後の想定人口を示してほしい。A、光市町人仕事創生総合戦略では、産業振興と雇用の創出や、都会からの移住促進と定住支援など、4つの政策目標、対策を掲げ、重点的な取り組みを展開しています。それぞれの政策目標は関連があるため、政策目標ごとに歯止め効果の想定人口をお示しすることは困難ですが、総合的に取り組むことで、20年後には約2200人の歯止め効果を生み出し、総人口は約4万1600人を見込んでいます。政策企画部。9、人口減少を食い止めるため、人口が増加している他市を参考にしてはどうか。A、人口減少対策は大きな課題であり、光市、町、人、仕事、創生総合戦略に基づき、多様な観点から取り組みを進めています。今後も他市の取り組みを参考にしつつ、本市にふさわしい取り組みを展開してまいります。政策企画部。地域・コミュニティについて。9、コミュニティプランを地域で策定した後は、行政も地域との協働により地域づくりに取り組んでほしい。 A、 コミュニティプラン策定後も地域担当職員などを通じ、地域と行政による協働がスムーズに行える体制づくりに努めます。市民部。9、若者の力を活用して地域資源の発見をしてはどうか。 A、 地域資源の発見も含めて若者の力をまちづくりに生かしていくことは重要です。今後も引き続き若者のまちづくりへの参画機会の拡充に努めてまいります。政策企画部。 9、 公共施設マネジメントで公共施設の統廃合を検討する際は、利用率などで判断するのではなく、地域の必要性などを考慮して判断してほしい。公共施設マネジメントとは、長期的な視点に立って公共施設の適正配置などの実現を図ること。 A、 施設の統廃合にあたっては、施設の利用率や費用対効果をはじめ、公共としての役割など様々な視点から検討する必要があると考えています。政策企画部。にぎわいの創出について。9、室積海昌通り周辺は空き家や空き地が増えているが、歴史的な町並みの保存・再生のため、室積地区を観光スポットの一つにすることはできないか。 A、 室積地区は豊かな観光資源をはじめ、歴史や魅力あるイベントが開催されるなど、本市の主要な観光スポットとなっています。今後も関係者との連携を図り、室積地区も含めた本市の観光振興に努めてまいります。なお、海昌通りの歴史的な町並みの維持にあたっては、地元による管理を基本に、可能な範囲で協力したいと考えています。 経済部教育委員会。9、室積漁港周辺で地元で採れた魚介類を調理し、その場で食べられるようにすれば、室積地区の発展につながるのではないか。A、第6次産業化の取り組みについて、漁業者や漁協などの関係者で組織する光の水産業第6次産業化推進協議会で検討してまいります。経済部。子育て人材育成について。9、子育て支援を近隣市と同じレベル、または手厚くすれば子育て世代に選ばれる光市になるのではないか。 A、 医療費の助成や児童の保育など子育てに関する支援は各市それぞれの状況に合わせて実施していますが、本市では保育料の助成や待機児童のいない保育所の運営などに力を入れています。引き続き選択と集中の視点で本市の状況にマッチした子育て支援のあり方について検討してまいります。福祉保健部。9、出生率を上げるため、若い人が光市で子供を育てたいと思うような施策を展開してほしい。 A、 本市の状況に合った施策を展開することが重要であると考えます。そのため市長会を通じて財政的支援も国に要望していますが、国、県、市が一体となった取り組みが必要と考えます。福祉保健部。9、中学生が真剣に町の活性化を考えるならば、親世代としては後押ししていきたい。親世代がいろいろな行事を企画・参加することで、地域とともに子どもたちの成長に携わっていけるのではないか。 A、 市では地域とともにある学校づくりを目指して、学校・家庭・地域が連携・協働し、みんなで子どもの学びや育ちに積極的に関わるコミュニティスクールを展開しています。こうした取り組みにおいては、親世代の参加をはじめ、地域の人に携わっていただくことが一番大切であると考えています。教育委員会。9、人材育成には長い年月を要するため、光市民学は着実に実行してほしい。光市民学とは、本市の自然や環境を守り、文化伝統を継承発展させ、本市の未来を切り開いていく子どもを育てるための構想。 A、 光市民学は子どもたちを世界で活躍できる人材に育てることが一番の骨子であり、着実に実施していきたいと考えています。教育委員会。9、東京オリンピックの機会に市を挙げてホームステイの街に取り組んではどうか。またこうした取り組みにより、子どもたちにおもてなしの心が養われ、グローバルな人間に育つのではないか。A、ホームステイの受け入れは、グローバルな視点で本市の情報発信につながるとともに、世界の人との触れ合いは、子どもたちの成長につながるものと認識しています。ご提言の趣旨を踏まえ、国際交流活動の活性化や、国際感覚に優れた人づくりに努めてまいります。政策企画部教育委員会。市の事業や地域の身近な課題に関する意見・提言。移住・定住について、空き家活用・シティセールスなど。9、空き家が増加しているが、市による空き家の買い取りや活用に向けた支援ができないか。 A、空き家の利活用による移住・定住の促進を図るため、空き家の持ち主と利用を希望する移住者のマッチングまでを市が行う空き家情報バンク制度を実施しています。また空き家情報バンクに登録された中山間地域などの物件を対象に、改修費や家財道具の撤去に要する経費の一部を補助する制度の構築も進めています。居住可能な空き家があれば、バンクに登録していただくとともに、情報提供を政策企画部企画調整課までお願いします。なお、市が利用目的のない資産などを取得することは困難です。政策企画部。9、 ふるさと納税制度について、光氏ももう少し力を入れてはどうか。A、ふるさと光応援寄付金、ふるさと納税については、新たな取り組みとして、昨年10月から特産品を活用したお礼品の送付を始めました。また、本年6月からクレジット納付を開始しました。引き続き、ふるさとを応援したいというお気持ちに応えることに加え、シティセールスや地域経済の活性化の観点からも取り組んでまいります。政策企画部。9、定住に対する PR が不十分ではないか。A、本市の強みを生かしたシティセールスの必要性は十分認識しています。今後も人口定住促進プロモーションビデオの活用や、移住者向けパンフレットの作成、首都圏で開催される移住フェアへの参加など、積極的な町の PR に努めます。政策企画部。地域コミュニティについて、地域づくり、自治会、コミュニティセンターなど。9、市と地域コミュニティをつなぐ共同体制を構築してはどうか。A、平成27年度から地域担当職員を配置し、地域との対話、つながりを深める取り組みを行っています。市民部。9、自治会館の備品購入に対する補助をお願いしたい。A、補助の対象範囲が広範囲になるなど、多くの課題があるため、今後の検討課題とさせていただきます。市民部。9、伊予木地区の里山を住民と共に守ってくれるボランティアグループを組織したいと考えているので、市も一緒に考えてほしい。A、伊予木生き生き夢プランを推進する中で、里山づくりの課題などを地域担当職員が窓口となり、共に考えたいと思います。市民部経済部。9、伊予木生き生き夢プランの策定では、地域担当職員の支援に感謝している。地域担当職員と共に夢プランに取り組みたいので、職員の移動に配慮してほしい。A、地域担当職員については、人事異動の際は綿密な引き継ぎを行いますので、今後も皆さんと共に様々な体験をさせていただきたいと考えています。市民部、総務部。自然、環境について。環境保全、環境整備、空き家対策など。9、塚里地区にある倒壊寸前の住宅について早急に対応してほしい。A、特定空き家に認定し、空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づく対応の結果、自主撤去されたことを7月初旬に確認しました。市民部。9、金清外科前交差点の花壇が管理されていない。花壇の維持管理を住民に任せてはどうか。A、ご指摘の花壇の管理は業者に委託しており、7月初旬に花苗を植栽したところです。また、住民による花壇の管理については、建設部、都市政策課にご相談ください。建設部。9、岩木山の草刈りは、木漏れ日の会や岩木神社の氏子などで行っているが、市からの協力をお願いしたい。A、草刈りに必要な資材などの支援を行っていますが、今後も可能な範囲で協力したいと考えています。教育委員会。産業の活性化について、商工観光、農林水産業の振興、公共交通機関など。9、行政と地元中小企業が連携した若者の雇用を確保するため、中小企業の紹介や地元就職に目を向けさせる対策に取り組まれてはどうか。A、5月31日を雇用の日と位置づけ、毎年5月に市内中学2年生を対象に開催している雇用の日メッセージフェアでは、商工会議所などと連携し、市内企業などの取り組みの紹介やパンフレットの配布など、さまざまな取り組みを行っています。また、平成28年度からは、1、 創業支援窓口を設置。2、創業者を対象に融資制度を設け、一定の要件のもと優遇金利を適用。3、事業所設置奨励に対する補助制度の対象範囲を小規模企業者にまで拡大。4、UJI ターンによる雇用促進。市内企業の就職説明会への参加補助など、雇用の確保や創業支援に取り組むこととしています。経済部。9、光市の中小企業、小売業の現状について、市はどのように認識されているか。A、市内の小売業は厳しい状況にあると認識しています。市では平成26年度から、プレミアム付き市内共通商品券発行事業に支援を行うなど、経済対策を実施しています。経済部。旧冠山総合公園東側の開発や、旧光青年の家の活用、諸角海岸と公園の一体的なイベントなど、冠山総合公園を中心にした観光資源の充実と観光対策を実施してほしい。A、現時点、旧光青年の家の活用は難しいと考えています。ご提言の冠山総合公園を中心とした観光対策については参考にさせていただきます。なお、平成27年度から周南市、下松市とともに周南広域観光連携推進協議会を設立し、観光客を誘致する一体的な取り組みを行っています。建設部、経済部。旧農業振興拠点施設里の栗屋は、朝早く行かないと品薄になる。生産者への販売先の提供や売り上げの増進につなげるため、2号店を冠山総合公園周辺に展開してはどうか。 A、 できるだけ多くの品物を店頭に並べるよう努力していますが、天候の影響や売れ行きにより品薄となる場合もあります。今後店舗を増やす計画はありませんが、安全安心の地元産品をより多くのお客さんに提供できるよう努めてまいります。経済部。旧室積地区の良いところを多くの人に見てもらうためにも、室積地区が活性化する取り組みをしてほしい。 A、室積地区の恵まれた自然や歴史資源が有する魅力を発信することが大切だと考えます。地域の魅力や課題を踏まえたコミュニティプランを策定していく中で、室積地区にふさわしい活性化策を地域の皆さんと考えてまいります。政策企画部、市民部。旧農業・漁業では、市外からの新規就業者に対する助成措置を講じているが、新規に就業する本市在住者も助成対象にしてはどうか。 A、 本市在住者による新規就業の際は、一定の要件のもと研修費用の助成や就農後の経営支援など各種支援を行っています。一方で、農家と漁師の担い手や後継者の不足に対応するため、今年度から人・仕事・定住総合支援事業に取り組み、市外からの新規就業者に対する総合的な支援にも取り組んでいます。引き続き、関係機関・団体などと連携を図り、新規就業者の確保に向けて努力してまいります。経済部。旧イノシシやサルによる農作物への被害について、早急な対策と経済的な支援をお願いしたい。 A、 これまでも有害鳥獣対策として、 1、 狩猟免許の取得に必要な受験手数料の2分の1を補助。 2、 イノシシ捕獲用の箱罠6基の無料貸し出し。 3、 捕獲したイノシシの止め刺しを捕獲隊に依頼する際の手数料を助成。4、ワイヤーメッシュ、電気柵などを設置する場合の購入経費の3分の1を補助を行ってきました。平成28年度からは、1、くくり罠の設置に必要な資材の購入経費の3分の1を助成。2、 塩田鹿の石下地区に猿捕獲用の大型罠を設置。3、4月1日に光市鳥獣対策実施隊を設置し、地域の皆さんと協力して取り組んでまいります。経済部。9、自衛罠は耕作地を自衛するもので、設置できる範囲が定められている。範囲外でも土地の所有者の承諾があれば設置できないか。また、地域全体で有害鳥獣の捕獲に取り組むため、地域内に設置することはできないか。A、自衛罠の設置範囲は、光市有害鳥獣捕獲実施要項で、水稲の場合は、許可を受けた人が耕作する水田と、その周辺50メートル以内。畑、果樹園の場合は、許可を受けた人が耕作管理する畑、果樹園などと定めておりますので、ご理解をお願いします。経済部。9、自衛罠でイノシシや猿を捕獲できる期間が定められているが、期間外にも自衛罠を設置することはできないか。A、光市有害鳥獣捕獲実施要項では、自衛罠の設置期間を60日以内と定めていますので、ご理解をお願いします。経済部。9、タコやサザエ、ニナなどを採捕すると、海上保安庁の指導を受けることがある。採捕における配慮について、海上保安庁と調整してほしい。また、ニナなどの採捕許可を地元漁協にお願いしてもよいか。A、アワビ、サザエなどの定着性水産動植物の漁業権は地元の漁業協同組合にあり、一般の人が取ると漁業権侵害で罰せられる場合があります。これはルールなどが周知されていないことが原因と考えます。このため、市では市広報やホームページなどでお知らせするほか、県発行の小冊子、遊魚のしおりを経済部水産林業課窓口に備え付けています。なお、ニナなどの採捕は地元の漁業協同組合に相談していただきたいと思います。経済部。9、バスの運行がない地域への市営バスの運行や公共施設などへの送迎バスの運行など、高齢者の交通手段を確保してほしい。A、今年度市全体を網羅した地域公共交通網形成計画を策定する予定です。バス事業者、タクシー事業者、鉄道事業者などと共存した公共交通網体系の構築に向け、皆さんからのご意見をお聞きしながら検討してまいります。経済部、市民部。9、いおき楽楽会で取り組むコミュニティ交通事業は、この地域に必要な制度であるため、引き続き支援をお願いしたい。A、いおき楽楽会の皆さんには、当初より運転ボランティアなど、地域が一体となって取り組んでいただき、感謝いたしております。今後もコミュニティ活動に対し支援してまいります。経済部。9、光駅構内は、階段の昇降が大変なので、エレベーターの設置、あるいは虹ヶ丘側から直接ホームに行けるようにしていただけないか。また、ホームと電車の隙間が広く危ないので点検してほしい。A、虹ヶ丘側から光駅構内に直接進入できるようにするには、長い事業期間や多額の費用が想定されますが、市の玄関口として重要な課題の一つであり、課題解決に向けて検討する時期に来ていると思います。また、エレベーターやホームに関するご意見は JR に伝えます。建設部、経済部。9、市営バスの料金を高齢者は半額にできないか。A、利用者数の低迷や運行コストが運行収入を大幅に上回っている現状を踏まえると、半額にすることは困難であると考えています。経済部。
保健福祉医療について、地域医療、高齢者など。9、 新光総合病院の建設地の選定理由を説明してほしい。 A 市が所有する土地で病院の建設に必要な広さが確保できるとともに、合併特例債が活用できる平成31年度までに土地を取得し建設できるなど、諸々のことを考慮して決定しました。病院局。9. 市立病院に認知症の人が入院する場合、家族の付き添いを必要としないよう、認知症患者のみの病室、ベッドを設置することはできないか。A. 市立病院では、認知症の入院治療は専門常勤医師が不在であるため対応できませんが、疾病などによる入院の場合は対応可能です。また、ご家族に付き添いをお願いすることは基本的にありません。病院局。9. 光総合病院発のシャトルバスについて、午前中の最終便の発車時刻を11時30分から12時に変更できないか。A. シャトルバスのダイヤは毎年時刻別の利用者数などを調査し、利便性の向上や効率性に配慮して改正の必要性などを検討し決定しています。すべてのご要望にお答えすることは困難ですが、ご提案は今後のダイヤ改正の参考とさせていただきます。病院局。9. 大和総合病院の今後の運営について市の考えを教えてほしい。 A. 大和総合病院を運営する上で一番の課題は医師の確保であると考えます。このため今年度、市立病院内に医師確保対策本部を設置し、勤務医の確保と情報収集に努めています。また大和地区の一時医療を確保するため、民間診療所の誘致に向けた取り組みも行ってまいります。病院局福祉保健部。9. 大和総合病院の整形外科は診療日程が一定でないため不便である。常態化するならば廃止を前提に民間診療所の募集診療科に追加してはどうか。 A. 大和総合病院の整形外科は山口大学の医局から派遣される医師に頼らざるを得ない状況ですが、派遣していただける間は診療を継続してまいります。なお、整形外科の診察は8月から事前の予約が必要となりました。詳しくは大和総合病院までお問い合わせください。病院局。9. 民間診療所の開設に向けた取り組み状況について、また対象診療科を眼科と泌尿器科とした理由は、A. 平成27年度は広報誌やホームページなどによる情報発信とともに、医学専門誌への広告掲載や関東在住の光市出身者の会、ふるさと光の会に情報提供を行いました。今年度は医師向けの専門誌への情報発信に加え、全国の山口県人会を訪問するなど、遠行を重視した活動を行ってまいります。診療科については、大和総合病院の医療機能を補完するためで、現在休診中の2科を対象としました。福祉保健部。9. 民間診療所の開設に応募する医師に、地域の診療希望者のデータを示すため、大和地域でアンケートを実施してはどうか。A. 制度の検討にあたり実施した、大和地域医療機能補完調査業務の中で、診療の実績値をもとに患者数予測を行いました。医師からの希望により情報を提供することとしています。福祉保健部。9. 地域包括ケアシステムは市民に理解されていないのではないか。地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療や介護を含めた様々な生活支援などのサービスを円滑に提供できる連携体制のこと。市民の理解を得るため、もっと広報をしてはどうか。A. 地域包括ケアシステムの構築に向けては、市民の皆さんの共通認識を得ることはもちろんのこと、個々の互助意識の向上が必要不可欠であることから、介護支援ボランティアポイント事業などの取り組みを通じて理解を深めてまいります。福祉保健部。9. 在宅介護に携わる人材を育成するための専門学校を作ってはどうか。 A. 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすため、生活支援や介護予防を中心に、自助・互助の強化によるサービスを提供する高齢者支援システムの構築を目指しています。在宅介護における専門性の高い人材は、県が育成の場を設けており、県の取り組みも活用しながら、在宅介護に向けた体制を整備したいと考えています。福祉保健部。9. 高齢者の徘徊による事故を防ぐため、一情報システムの整備や貸し出しをしてはどうか。A. 一情報システムは、早期発見、生命の危険回避に有効であると考えますが、機器の選定や体制の整備について、先進事例を含め検討したいと思います。一方で、本市では平成27年度から、光見守りネットを開始し、日常的な見守りによる徘徊の未然防止や、行方不明になった場合、関係機関と連携した早期発見・早期保護に努めています。福祉保健部。9. 健康な高齢者に対し、国民健康保険の割引などの制度を設けてはどうか。A. 今年度から前年度に保険診療がない世帯の特定健診の自己負担を無料にしました。市民部。9. 緊急通報装置設置事業の説明はどのように行われているのか。A. 対象者が65歳以上で、一人暮らしの高齢者などに限定されているため、毎年行う65歳以上の一人暮らし高齢者などの実態調査に合わせ、各地区の民生児童委員が個別に説明や申請手続きを行っています。福祉保健部。教育・子育て支援について、保育・教育環境など。9. 園児数が減少する中、公立幼稚園の存在意義は、3つの公立幼稚園の統合や民営化を検討してはどうか。A. 小学校との連携や障害児教育など、幼児教育・保育の質の向上のための研究的機能の役割を果たすため、公立幼稚園は必要であると考えています。なお、市内の3つの公立幼稚園は、弥生幼稚園に集約することとしています。福祉保健部。9. 光市の保育所における待機児童の状況は？ A. 保育所を指定された場合、入所が難しい場合もありますが、市全体では保育所の収容人員には余裕があり、待機児童は発生していません。福祉保健部。9. 保育所に幼児を送迎する支援を地域で取り組むため、市や民生委員、福祉院などの関係機関で検討してはどうか。A. 現在、送迎バスのある保育所は市内にはありませんが、ご提言の地域での保育所への送迎支援については、ニーズも含め今後研究してまいりたいと考えます。福祉保健部。9. 乳幼児の医療費は所得に関係なく、3歳までは助成してほしい。A. 保護者の経済的な理由で子どもが適切な医療を受けられないことがないように、医療分野におけるセーフティーネットとして機能することを目的に、所得制限を設定していますので、ご理解をお願いします。福祉保健部。9. 子どもが減少する中、大和地域にある4つの小学校について、今後の考え方を示してほしい。A. 今年度、 光市立学校の将来の在り方検討会議を設置し、市立学校全体の在り方について基本構想を策定することとしていますが、各地域の個別計画まで議論するものではありません。基本構想については、地域や保護者と議論を広げ、一定の方針を共有した上で、個別計画を策定するなど、丁寧に進めてまいりたいと考えています。教育委員会。9、塚里地区の放課後児童クラブについて、どのように措置されているのか。A、塚里小学校区には放課後児童クラブがないため、利用の希望があった場合は、移送タクシーにより三輪小学校または岩田小学校を利用していただいています。教育委員会。9、市内の小中学校や公共施設のトイレを洋式化してはどうか。A、今年度、大和中学校のトイレを改修します。改修には経費がかかるため、計画的に対応することにしています。また、公共施設についてもトイレの洋式化を年次的に進めています。教育委員会総務部。都市基盤の整備について、都市計画、道路、上下水道など。9、市街化調整区域が陽気地区の定住人口増加を妨げる要因の一つとなっている。線引き制度を見直してほしい。A、県によると、現在のところ、線引き制度を継続するとのことでした。一方で、市街化調整区域内の空き家については、県外からの移住者など、一定の基準を満たせば、賃貸を認める特例制度が創設されました。建設部。9、市道、小倉線を拡幅してほしい。A、現地を確認しました。課題も多く、拡幅整備は困難ですが、地元との協議を行い、市道の一部改良を行う予定です。建設部。9、上岩田地区を通る周南広域農道、トンネルから交差点までに歩道を整備してほしい。A、現在、歩道の整備計画はありませんが、交通量調査を実施し、状況確認を行う予定です。経済部。9、石田団地から島田中学校裏、林踏切までの市道太田上島田線において、一部区間の拡幅や防犯灯を設置してほしい。A、道路の拡幅については多くのご要望をいただいておりますので、計画的かつ効果的な事業の実施に努めてまいります。また、防犯灯は自治会などの要請で、光市防犯協会が設置しています。ご要望の道路には、電柱やポール柱に一定の間隔で防犯灯が設置されていますが、さらに必要な場合は、自治会への要請をお願いします。建設部、市民部。9、大和複合型施設へのアクセス道の整備に合わせて、新市から小池東までの大和能面線を拡幅してほしい。A、県事業で整備された大和能面線の拡幅は、多額の費用が必要と思われるため、現時点では困難です。一方で、舗装の劣化や橋の老朽化もあり、平成26年度から県の農道保全対策事業によって、舗装の改修などを実施しています。こうした既存農道の改修を優先課題として、実施主体である県に要望し、早期に農道の保全が図れるよう努めてまいります。経済部。9、県道光久我線の歩道拡幅について、早期着工を県に要望してほしい。A、引き続き県道の歩道整備について県に要望してまいります。建設部。9、陽気地区から室積みにかけての国道188号では、台風や西風が強い時に波が打ち上がり危険である。一部波返しを高くしていただいたが、改めて地域の要望として国に働きかけてほしい。 A、改めて国土交通省に要望しました。建設部。 Q、 掛山地区までの生活道路を市で管理してほしい。 A、 掛山地区の生活道路は市道、私道であり、個人所有地が一部あるため、市がこの生活道を管理することは困難です。ご理解をお願いします。建設部。9. 牛間小中学校に向かう途中のガードレールおよび島の西側にある焼却炉までの通路を修繕してほしい。 A. 現地を確認しましたので修繕について検討してまいります。経済部。 Q. 老朽化し入居世帯も減少している南塩浜住宅の今後について教えてほしい。 A.松中住宅との建て替えに合わせ、南塩浜住宅と塩浜肉住宅及び西の浜住宅の用途廃止を検討しています。建設部。9. 塩田地区の十王小倉周辺では生活用水に困っている。市では実態を把握するためのアンケート調査を行ったが、結果と将来の展望を教えてほしい。A. アンケートは塩田地区の給水区域外の人を対象に行いました。集計結果からは生活用水の確保に困っていると回答された人がいる一方で、困っていないという回答もあるなど、生活用水に対する現状を把握できました。この調査結果を踏まえ、今後関係所管との協議検討を行いたいと考えます。水道局。9. 水道供給のため、塩田小学校まで水道管の埋設工事が行われていると聞いているが、あと200メートル延長できないか。A. ご要望の地域は給水区域外であるため、現在水道管を敷設する予定はありませんが、今後関係所管との協議検討を行いたいと考えます。水道局。安全安心のまちづくりについて、防災、防犯、交通安全など。災害時には、隣近所による互助、近所、近くで助けるが大切と考えるが、市の考えは？ A. 自主防災で最も重要なのは近所、向こう三軒両隣であると考えます。市も空振りを恐れず、避難勧告などを発令しますので、防災情報を隣近所に伝えるなど、近所で助け合い避難をお願いします。総務部。 Q. 共助の観点から自主防災組織の連携が重要ではないか。また市の防災訓練の方法は、対策本部の設置場所や情報の伝達手段など災害時を想定した訓練にすれば実効性のある訓練になるのではないか。 A. 自主防災組織の皆さんには、向こう三軒両隣を念頭に、災害時における隣近所への声かけや災害に備えた防災訓練をお願いします。また市の防災訓練の方法につきましては、ご提言を踏まえ工夫してまいります。総務部。 Q. 災害時に行政と民間が連携してサービスを提供する仕組みなど、災害に備えた体制の整備はできないか。 A. 行政内に避難所班や食料班などの災害時における専門体制を検討するなど、市民の皆さんのご協力も含め、発災から復興までの計画を検討してまいります。総務部。 Q.防災行政無線が聞こえにくい地域がある。スピーカーの向きを変更するなど対策をお願いしたい。また防災行政無線以外に防災情報を得る方法を教えてほしい。 A. 防災行政無線の屋外拡声支局のスピーカーの向きを点検時に調整しました。防災情報は防災行政無線以外にも、広報車や光市メール配信サービス、防災行政無線と同じ内容が確認できる。 防災広報ダイヤル 72-1410 など様々な方法でお知らせします。なお、緊急時には防災行政無線の放送前にサイレンを吹鳴し、防災情報を放送します。その際は自助・共助の観点から隣近所への情報の伝達をお願いします。総務部。9、防災行政無線が届かない家庭には防災行政無線を受信できる個別受信機を有料で設置できるようにしてはどうか。 A、 個別受信機の設置には高額の費用が必要ですが、難聴対策の一つとして調査研究してまいります。総務部。 9、 パソコンは電源を落としていることが多く、災害時には光市メール配信サービスが利用できないのではないか。 A、 光市メール配信サービスは携帯電話などでもご利用できます。パソコンを使用しない時間が長い場合、携帯電話などでの登録をお願いします。総務部。9、日本各地で想定外の地震が発生しているが、光市で発生した場合の想定震度は。 A、本市の直下に活断層は確認されていませんが、近くの大河内断層を震源とした場合、地震のエネルギーとしてはマグニチュード 6.8 で、本市の最大震度は6強を想定しています。総務部。9、光市と全国で建物の耐震基準に違いはあるのか。 A、 耐震基準は現行の建築基準法に基づきますので全国共通です。建設部。9、自分で耐震性を診断できる耐震状況チェックリストを作成してはどうか。また建築係職員が市内を巡回し、危険家屋の住民に危険を知らせることはできないか。 A、 簡易的に耐震性がチェックできる我が家の耐震化ナビを建築住宅課ホームページから閲覧できますのでご利用ください。耐震診断は建物の傷み具合で判断するものではなく、建物の柱や壁の位置、種類、バランスなどから判定しますので、巡回で耐震性を判断することは困難です。建設部。9、学校や幼稚園、保育園の耐震性について、また避難施設として利用できるか。 A、 学校施設や公立の幼稚園、保育園は震度6強まで耐えるように設計されています。また小中学校の体育館などや浅江東保育園、浅江南保育園、鶴見幼稚園、弥生幼稚園は指定避難所及び指定緊急避難場所に、小中学校の校庭、さつき幼稚園は指定緊急避難場所に指定しています。なお、指定避難所とは災害発生時に被災者が一定期間滞在することができる施設など。指定緊急避難場所とは、災害が発生する恐れがあるときや災害発生時に緊急的に避難し身の安全を確保する場所。9、南海トラフ地震における内閣府の推計値では、満潮時における光市の津波は5メートルとあるが、津波に対する指定緊急避難場所は問題ないか。 A、 市では津波災害に対し適としている指定緊急避難場所は海抜5メートル以上の場所や施設などとしています。なお、平成25年12月に県が公表した津波浸水想定は、光漁港で 3.6 メートルの最高津波水位、津波波高 2.0 メートルが想定されています。総務部。9、洪水時の避難先として高台にある自治会館を避難所に指定することはできないか。 A、 避難所は市職員が安全確認した後に開設するため、基本的に市の施設に限定しています。自治会館などを避難所とする場合、安全確認や避難所の開設、避難者名簿の作成、関係機関との連絡などを自治会や 自主防災組織に行っていただくことが必要になると考えますので、今後の検討課題とさせていただきます。総務部。9、資料にある指定緊急避難場所は洪水や土砂災害など災害の種類で避難に適している、適していないことが表示されているが、災害によって避難場所が変わることで混乱をきたすことはないか。 A、 指定緊急避難場所は災害の種類によって避難できる施設であるか否かをお知らせしています。一方で避難場所は容易に確認できなければなりませんので、資料の表示については工夫してまいります。総務部。9、土砂災害ハザードマップの内容に関する相談窓口を教えてほしい。 A、 建設部管理課が窓口です。防災全般に関することは総務部防災危機管理課にご相談ください。総務部。9、旧学校給食センター跡地を防災センターとして整備してはどうか。 A、 旧学校給食センター跡地は売却する予定であるため、防災センターとして整備することは困難です。近隣にある光テクノキャンパス研修センターを活用して非常時の物資の備蓄を進めてまいります。教育委員会。総務部。9、防災備蓄倉庫とともに各地区の緊急避難所に最小限の毛布や水、食料などを保管しておくことが必要ではないか。 A、 今年度市内4カ所の防災備蓄倉庫に非常食や資機材を分散配置します。各地区の避難所約50カ所すべてに物資を保管することは管理面から困難であると考えています。総務部。9、自主防災組織の組織率はいつごろ 100% になると見込んでいるのか。 A、 組織率は自主防災組織がカバーする地域の対象世帯数を市内全世帯数で除した数値です。自主防災組織に加入していない世帯もあるため、達成時期をお示しすることは困難です。総務部。9、牛間小中学校運動場のヘリポートをアスファルトで舗装してほしい。 A、 ヘリポートはアスファルトなどで舗装されていませんが、ヘリコプターの着陸は可能となっています。総務部。9、浅井小学校光が丘高等学校の通学路にある空き家の瓦が危険な状況である。早急に安全対策を行ってほしい。A、 危険と思われる範囲をトラロープで囲み、通行人の安全を確保しました。また教育委員会を通じて浅井小学校に注意喚起をお願いしました。合わせて家屋の所有者に文書にて適切な管理をお願いしました。市民部。9、中村町内を通る市道縦の浅井線の路面に速度を表示してほしい。 A、 市道入り口付近の路面に速度表示することを予定しています。市民部。日野口から野尻間の県道塚里一ノ瀬線に安全運転を促す看板を設置してほしい。 A、 交通安全の啓発看板を自治会に交付し、看板の設置をお願いしました。市民部。9、牛間の平野海岸までの遊歩道の維持管理及び海岸からの帰り道を示す案内標識を設置してほしい。 A、 平野海岸までの遊歩道はコミュニティ事業として草刈りなどの維持管理を行っています。また海岸から遊歩道への入り口付近に案内表示を設置するとともに、漁港方面に誘導する矢印などを表示します。教育委員会。9、室積海岸の高潮対策についてその後の進捗状況を教えてほしい。 A、 室積海岸の高潮堤防は平成27年度に延長6メートルを施工するとともに、高潮対策としての 大型用品に向けて試験用品を終え、現在調査解析を行っています。なお、用品とは浸食傾向にある海岸線に人工的に砂を投入すること。今後、調査結果をもとに砂の投入量や投入位置を検討するとともに、国・県の補助事業として計画的に取り組んでまいります。その他、市民対話集会、市の財政、市への要望など。9、市民対話集会を定期的に開催してほしい。A、市では市民の皆さんとの対話を市政の原点とし、市民対話集会や市長と気軽にミーティングなど、さまざまな手法で公聴活動を実施しています。こうした施策を今後も重視してまいります。なお、市長と気軽にミーティングは随時募集していますので、政策企画部広報統計課までお問い合わせください。政策企画部。9、市民対話集会では、市の方針として光市の20年後の姿を示していなかったのではないか。A、今回の市民対話集会は、第二次総合計画の策定にあたり、市民の皆さんのご意見をお伺いするため開催したものであり、本市が目指す20年後の町の姿は、今後、総合計画の中でお示しすることとしています。政策企画部。9、市民対話集会の資料において、施策の進捗状況などが平成26年度までしか示していない。平成27年度実績見込み、平成28年度予定を示すべきではないか。A、この度の資料作成にあたっては、決算審査が終了している平成26年度の実績を掲載しました。ご提言は今後、より分かりやすい資料作りを進める際の検討課題とさせていただきます。政策企画部。9、新しく策定する総合計画は各家庭に配布されるのか。 A、総合計画は計画の内容を広く周知・共有することが重要であるため、概要版の配布など広く周知を図る方法を検討します。政策企画部。9、市税が減少傾向にある中、財政改革に向けた補助金の削減が必要ではないか。 A、 各種団体への補助金は平成25年度に一律 10% の削減を実施するとともに、公益性の観点から補助の必要性や補助対象経費などを十分チェックし、適正な補助金の支出に引き続き努めます。政策企画部。9、市の財政はいつごろマイナスからプラスになるのか、また収入はどう推移するのか見通しを示してほしい。A、平成28年度一般会計当初予算では、市債元金償還金から市債借入れを差し引いた基礎的財政収支、プライマリーバランスは黒字を確保しています。また、将来的な収入は本市の人口推計を踏まえると、生産年齢人口の減少に伴い、市税収入が減少傾向で推移することが見込まれます。政策企画部。9、出前口座の各口座について、内容を詳細化した手引書を作成してはどうか。A、出前口座メニュー表中の内容欄を活用して、より詳しい記載に努めます。市民部。9、図書館のホームページで図書検索をした場合、表紙画像が表示されるが、本の概要も表示してはどうか。A、平成28年3月に更新した図書館システムの蔵書検索では、表紙画像とともに、小6、内容紹介、著者紹介も表示しています。ただし、データのない古い資料については、表示されない場合もあります。教育委員会。